地貴教と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴教と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマは桑田佳祐は何を歌い何と戦ってきたのか。
来ましたね。
来ましたね。ちなみに桑田佳祐ってもう呼び捨てにするのはやめにしまして、はい、ここからちゃんと桑田さんと言いたいと思うんですけども、はい、牧野さんちょっと聞いてください、
はい、
はい、今ね、うん、私、まあ、できるだけ、うん、新しい音楽聴かないといけないと思ってるし、うん、オリコンっていうところで、ね、連載もしてるので、
ね、
だいたい1日、うん、新しい新曲100曲ぐらい聴いてるんですよ。
すごいね。
でかついろんなエンタメも見ようとしてるんですが、やっぱり桑田さんは自分の中でちょっと切り離せないところは自分の中であってですね、私昔からの癖で、うん、桑田佳祐さんゲームってやってるんですよ。それ何かと言いますとね、うんうんうん、自分の年齢があるじゃないですか、うん、でその時に桑田さんが何やってたのかっていうのを知って落ち込むっていうゲームなんですよこれはいいですよ。例えば30歳の時ね、うん、例えば桑田さんってもうこの年齢で、うん、鎌倉っていうあの傑作アルバムとか、22歳で、うん、23歳でね、勝手にシンドバッドから愛しのエリー、うん、うわー負けたっていうのをずっとやって落ち込むっていうこのゲームやってるんですよ。そしたら、うん、もうなかなか取り返しのつかないぐらい後悔しますよ。
いやいやこれ、
うん、落ち込むっていうかね、
これリスナーの皆さんね、はいはい、今坂口さんが話した話って、うん、これこの場で作ってるんじゃなくて、うん、本当に昔からやってますよね。
そうそうそう、昔から
本当にね。
ああこの時桑田さんはもっとすごいことやってたらしいっすよとかいうのをずっと、うん、落ち込むっていうゲームやっているんですが、うん、さあそこで、はい、牧野さんに質問です、はい、質問といってもこれ別に答えないですから、うん、自由に言っていただいていいんですけども、はいはい、サザンオールスターズと桑田佳祐さんが歌っている歌、うん、ソングね、うん、これ一言で言うとテーマって何ですかね。
テーマ、
うん、例えばほらユーミンだったら恋愛とかね、うん、まああるじゃないですか、うん、彼との恋愛とか。サザンと桑田佳祐で何ですかねこれ。
ないんじゃないですか。
いや例えばね、例えば、うん、あの人とのひと夏とかでもいいし、うん、あるいはうまくいかなかったあの人との恋とか、うん、あるいはなんかランチキ騒ぎもいいし、うんうん、何が一番近いですかサザンって。
なんかでも今言っていただいた話って全部当てはまる気がする、うんうんうん、そういうのが全部当てはまる曲が
多いでしょ。
そう思いつく。
さすが。
何が
もう事前打ち合わせしたかのような答えありがとうございますそう何にも当てはまるしっていうのが実は今回テーマなんです、うん、で、あの人との恋愛とか、うん、あの人とのバカ騒ぎとか、うん、あの人を失った、うん、あの人欲しい、抱きたい、うん、こういうのが何につながるかっていうのをちょっと実は今日したいんですね。いろんなことに当てはまる。
なるほど。
で、さてですね、うん、これちょっとすごい個人的な話なんですけれども、うん、サザンオールスターズの出会いってこう人によっていろいろまあパターンあると思うんですけども、僕の場合、うん、まあ夜のヒットスタジオとかミュージックステーションで見て、うん、僕は12歳の時に稲村ジェーンっていう映画を一人で見に行ったっていう、
はいはいはい、12歳
でこれもう本当にポストモダンなんですよ、うん、こう大傑作で、うん、で希望の轍っていうね、うん、まあみんなあとは真夏の果実が有名なんですかね、うんうん、でこれ正直に言います、意味分かりませんでした。もう傑作でやることは分かったけど、うん、でそっから当時近くに住んでいた、僕佐賀県出身なんですが、うん、ビデオアメリカっていうレンタルビデオ屋さんがあって、うん、そこにサザンのシングルが置いてあって、
はいはいはい、
でサザンのシングルをこういろいろ借りていた時に、みんなの歌っていうのがあったんですよ、
うんうんうん、
みんなの歌、うん、でみんなの歌って88年ぐらいだったと思うんですね、うんうん、でその当時からすると振り返って聞いたんだけど、うん、みんなの歌でサザン復活、うん、その当時ね、
うん
うわうわーっていう曲なんですよね、まあ、カッティングが A だけで弾けるみたいな、うん、B 面がびっくりじゃん、
うんう
ん、これがね、美味しいね傑作物語っていう B 面が入ってたんですよ、
はい、
これがね、うん、小学6年生の僕にはもう衝撃だったんですよ、うん、で当時何が衝撃なのか言葉に言い表せられませんでした、
うん、
ですけど、うん、その12歳の僕にも人をなんておちょくってるってのがよく分かったっていうかね、
うんうん、
まずみんなの歌っていうのを繰り返し、うん、サザンがもう復活してうわーって曲なんですよ、
うん、
その B 面の美味しい、ね、傑作物語は、うん、まあ、簡単に言うと、うん、産業ロック、まあ、産業ロックって金儲けのためのロック でわざとこういうことやってんだみたいな曲なんですよ、
うん、
でなんかよく分かんないけど、うん、A 面ではうわーって盛り上がってるのに、うん、B 面では桑田さんが こんなんね、大人の金儲けのゲームで俺たちはわざとこういうことやってて騙してんだぜみたいなのを路悪的に歌ってて、いやもちろん今だったらこういう風に表現できますよ、当時は分かんなかったんですよ、分かんなかったけどこれすげえな。でその当時いろんな本とか雑誌でね調べたんですが、これまあよくこれ知られてる通り、桑田さんは青山学院大学、はい、でこの音楽サークルの名前がもう最高なんですよ、ベターデイズ最高じゃないですか、ベターデイズで組んだバンド名がもっと最高なんですよ、脳卒中それで温泉あんま桃引きバンドそしてピストン桑田とシリンダーズ、最高ですねですなわちこれ何言いたいかというと、桑田さんってポストモダンというか意味がありすぎてちょっとシャイ、だからギャグでごまかさざるを得ないっていう、これ教養人の、あ、教養人ってインテリってことですね、教養人の系譜で特に東京系の知識人ってこの系の人多くないですか、要するにドリフターズとかクレイジーキャッツですよ、要するにめちゃくちゃ頭良くて、あまりにもいろいろ知りすぎてるからこそギャグでこうひっくり返さないといけないっていう、まあ、教養人も東京のシャレなね、シャダツの大人のこう系譜だと思うんですね。で、あの、あとさね、桑田さんの最近のシングルでよしこちゃんってあるんですよ、
よしこちゃん、
よしこちゃんってシングルがあって、でよしこちゃん好きよってね、もう好きさくよくよするなってディランが歌ってた惚れちゃったよっていう曲があるんですけど、これ完全にこう教養人の裏返しで、これ落語の林家三平のよしこちゃんなわけですよ。
なるほどなるほど。
だからね、桑田さんの曲って今からちょっとまたご紹介していきたいんだけれども、知ってる人が聴いたらいろんな深みがあるし、でかといってもうポップスのすごいもう文脈に沿ってるから純粋に曲もいいっていう、純粋に曲もいいし、いくらでもこう深読みもできるっていう、この凄さがもうたまらないなということで、まずね今日ちょっと3曲ほどご紹介したいんですが、まず1曲目、12歳の僕に衝撃を与えたサザンオールスターズで美味しいね、傑作物語です。ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません、申し訳ございません。本当にこれを B 面に持ってくるこの産業ロックがね、これも子供と奥さんのためならばってやつすごいですよ。で、私ねこれすごく印象に残った話とエピソードそれぞれお話ししますとね、私その12歳の時に月刊角川でサザンオールスターズが特集されたんですよ、まあ、これまあ中学校高校、まあ、小学校と、まあ、いくつ何回か月刊角川ではサザンオールスターズや桑田佳祐さんをこれ特集してるんだけど、まあ、日本最強のメロディーということで特集してるんですが、何が印象に残ったって桑田さんがずっと自分の曲とかボーカルスタイルを反省とか批判してるの。
へえ。
すげえと思って。
そうなんだ。
いや普通さ、あんだけ大ヒットを重ねてるんだから、多少自慢してもいいところを、いやダメだったとかもうちょっとこうできたとかすごい語ってるんですよ。でもう本当にこの人って内省とすごいインテリ、知識人の人だなと思って。で例えばある人のインタビューで、桑田さんってあんだけ忙しいはずなのに、なぜか会うたびに新しい音楽知ってるんだよねって聞いてるんだ、努力家なんだって言ってて、でこれね分かるのが、あのこれ多分有名な話なんですけども、あのデビューの時に歌番組出た時にあるライブハウスから中継がされるんですね。で中継された時に、まあ、その今になって思えばこの番組にも来ていただいたロフト、ね、平野さんのロフトからの中継で誰ですかっていう MC からの問いかけに対して、ね、サザンの桑田さんは、はい、目立ちたがり屋の芸人ですと答えて勝手にシンドバッドを歌うっていうね、でまた勝手にシンドバッドも最高じゃないですか、勝手に仕上がれと渚のシンドバッドでどこまであのね表層的なんだっていうやつを歌うっていう、まあだけど今回いろいろやっぱ改めて聞くと、もうすごいんですよね、もうブギーからポップスからブルースから、もうあるいはクラシックからもう全てを盛り込んでいる。で実は今日このテーマを話そうとしたきっかけがありまして、あのネットフリックスでね、あのサザンオールスターズの茅ヶ崎ライブ2023っていうのがこれ配信されたっていうのもあったんですね、で これね、もちろん全部読みませんよ、はい、全部読まないんですけども、すごい印象に残った曲だけ語ってもですよ、うん、まず、うん、市長言葉にご用心、はい、最高じゃないですか。で、あと You ね、これサザンオールスターズのサザンオールスターズ、あとは研ナオコさんも歌ってた夏を諦めて、はい、そしてそんなヒロシに騙されてです、うん、であとね、まあ、愛しのエリー真夏の果実はあれなんだけど、ミスブランニューデイ、このなんでサビでまたメロディーが下がるんだっていう、このね、象徴的な。であと言ったみんなの歌と、ラストはなんですけど、希望の轍と勝手にシンドバッドで、最高ですよね、最高。
もうあの茅ヶ崎で最後に勝手にシンドバッドやられたらもう大変でしょうね。
もう最高なんですよ。もう
そこでそれ聞いただけで鳥肌が立つみたいな
ね。それで当時サザンオールスターズをきっかけに、あの僕の中高の音楽知識も広がるっていうのがあって、例えばこれもう大傑作に、あのタバコロードにセクシーばあちゃんっていう曲があるんですね、うんうん、でこれも後で調べたらジョニー・ウィンターから来てるとか、でジョニー・ウィンターで誰だっけとか言って調べるとかあるんですか、うん、でほらそもそもサザンオールスターズのサザンロックってこと自体が、あのアメリカの、うん、南の方 で、うん、でその当時ブルースとかジャズはあったけども、うん、イギリスとかからロックとか出てきて、でそれを自分たちなりにこう解釈して、いろんなごったりの中でサザンロックっていうのが生まれたっていう、それはねやっぱりサザンの、かつオールスターズって言ってるぐらいだから、あの桑田さんのものすごい知識っていうか音楽体系があると思うんですよ。でね、ここで僕はちょっと注目したいのがあって、あのタラコっていう曲があるんですね、はい、サザンで、はい、これ多分ほぼ知られていない曲だと思うんですね、まあ、もちろんファンは知ってるけど、うん、これ全体的に英語詞なんですよ、うん、でこれはおそらく、まあ、桑田さんが世界進出を狙った曲なんですね、世界タラコっていう曲でね、うん、でこれ残念ながらというか僕からしたら良かったんだけど、そんな芳しい結果にならずに、うん、やっぱり日本マーケットに帰ってきて、そこからやっぱり日本のリスナーに対して、あるいはアジアのリスナーに対して最高のこう歌をね、こう届けるようになったんですね。でこれ繰り返し、タラコは失敗とは言いませんよ、失敗とは言わないけど、その後に出したシングル曲がバイバイマイラブなんですよ。
ああなるほど、
バイバイマイラブなのよ、バイバイマイラブね。でここではバイバイマイラブで、華やかな女が通るとか、夢いずる人魚のような思い出が済む、で I can be your love で、この気持ち分かってるように抱きしめたいほどに愛してた、愛してたなんですよ、過酷へ。でおいいことだよね、 You are the one なんですね。でそこでちょっとこの曲がものすごく印象的なんで聞いてほしいと思います。サザンオールスターズでバイバイマイラブです。さあマキさん、こっからです、
はい、
桑田さんはサザンオールスターズの日本のヒールっていう曲でボブ・ディランを歌ったりとか、うんうん、あるいはジョン・レノンっぽいね曲歌ったりしているわけですが、さあこの流れでです、この流れでついにあなたと恋していた、あなたと叶わない恋、あなたを抱きたい、これいろんなバージョンで全てに当てはまると、うん、マキさん言ってくれました、うん、何がここで明らかになるのか、うん、桑田佳祐における、そしてサザンオールスターズのおけるあなたとは何か、これでやってわかります、アメリカってことです。
あ、そうなんだ。
これは、うん、アメリカンロック、アメリカの音楽、うん、ブルースもポップスも含めた、うん、でこれがなぜあなたと恋していた、あなたと叶わない恋だったのか、であなたを抱きたいのか、そしてなぜ日本人がサザンオールスターズに恋焦がれ、そしてアメリカというものに望郷というかね、全て の憧れ捨てられないのか、全てにかかっているのがこの桑田佳祐さんであり、桑田佳祐さんが愛してそして抱きたかったあなた、これはアメリカってことです。ついにこれでなぜ桑田佳祐さんが何歌ってて何を戦っていたのかっていうのが分かるということで、今日はですね、自分史と僕が読んだサザンオールスターズ桑田佳祐さんというのを重ね合わせてご説明しました、はいはい、桑田佳祐は何を歌って何と戦っていたのかでした。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。